レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけれどもね、さっきですね、ちょっと今日は皆さんにご報告がありましてね、あんま詳しくは言えないんですけどね、まあ担当直人に言えばね、僕ね、一昨日からね、芸能人イエーイ、うわ、実は言うと、まあ、一昨日からというか、まあ、一昨日じゃないな、あの今週ですね、某テレビ局の某番組にエキストラで僕ちょろっと出まして、ええ、あのついに全国デビューですよ。いやー、僕は本当は TBS ラジオから攻めたかったんだけども、全国の皆さんにその僕の声が聞こえるっていうか、なんか僕のこの存在を知ってもらうのは僕はラジオだろうと思ったんですけど、いやー、割とテレビの方が早かったですね、これちょっとね。まあエキストラですからね、まあなんていうのね、えそのほらそんなさ、いきなりなんていうか、キムタクと共演とかっていうわけにはいかないんだけどもね。でもまあみんな最初はこっからですからね。だからみんな行ってあるわけ、あのこっちさんとうーちゃんに行ったの、俺は今週テレビに出るかもしれないとね。だからもう本当に下手したらもう道歩けなくなるかもしんないよなんつって言ってたんですけど、エキストラでしょ、まあ、誰にも存在気づいてもらえないっていうこの悲しさね。本当に下っ端の下っ端もいいところって言って、で嬉しかったのがね、リスナーの鏡だと思ったのが、パパさんね、パパさんたまにラジオ聞いてくれるんだけど、 LINE でみんなに告知しなきゃなんないと思って、今日俺テレビ出るかもしんないからって LINE でブワーイッて送ったわけね。やっと何十人かに出るから見て見て見てね。あ、2人に言わなかったですけどね、でこうバーッと行ってダーッと送ったらさ、パパさんをグループに入れたんだ、パパくんを。でグループに入れて、ちょっとその番組名がついたグループがあるんですよ地元の友達に一斉に送信できるようにと。これ LINE のグループ分けから大変ですからね、本当に。今いろいろ派閥があるから、僕の友達の周りにはね、私が、あいつがこっちにいるなら私行かないとか、あの子来るなら俺は行けないとか、俺は行かんぞとか、そういうやり取りしてるから結構気使うんですよ、そういうところはね。で、その事務所とかにパッと送って、そしたらパパ君に、そのグループ入ってるわけよね。そしたらパパ君がそのグループで既読になる前に、彼自ら僕に言ってきたんですよ、 LINE で。今ジョニーテレビ出てなかったってこう来たわけよ。分かったって言ったら、分かったよ、もうジョニーはもう後ろにいたけども、ジョニーが出てくるとジョニーの番組かなって感じだったよって言われて、えらい、もう友人の鏡、もうリスナーの鏡って言って、再来月あたりにですね、ちょっとファミコン会っていう、こう会をやるんですよ、僕がね。それにもう参加決定って言われて、他の友達は、あ、でもあれだ、Facebook とかで、いや、ちょっと内緒だけども、まあ、番組始まる前にね、言ってらしたよ、私は本当に。いや、今度撮影してきたから、もしかしたら近々出るかもしれないから、まあ、ちょっとチェックしといてよ、なんて言ったら、Facebook でもですね、見たよって言って、出てたねって言われて、ET の T シャツ着てたねって言われて、今年の夏僕大好きだって ET T シャツあるんですよね。でそれを着て撮影に臨んだわけですよ、僕は。生まれて初めての全国のテレビね。でそこで ET T シャツ着てたら、 LINE のさ、メンツ何人かにも ETET ってずーっと言われて、なんか俺衣装チェックは一応ね、多分あったんですよ。でも ET T シャツはちょっと近いとこから見ると目立たないけど、意外とやっぱブラウン管越しには目立つ衣装だったんだね、これが。本当にだから次俺エキストラなんか撮影、もしチャンスあって撮影するときもまた18 T シャツ着てやろうかなと思ってそしたらほら目立つじゃん。そしたらさね、18 T シャツ着たやつ、またこいつ ET の人出てるってなるから。いや、しかもユニクロの18 T シャツでしたからね、これは。本当にね、ユニクロさんからもCM 来ないかなと思ってんだけどね。まあ、いや、わかんないね。来るかもわかんないね。出てれば。 だってさ、ここでラジオをさやっててさ、俺今 ET の T シャツ着てますって言ったって嘘かもわかんないじゃない。でもテレビっていうブラウン管を通してはね、やっぱりこうわかるわけだから、一発で、あね、ブラウン管じゃないんだね今ね。いやいや、じゃあうちはブラウン管だよ、うん、うちはブラウン管で、うね、うーちゃんともブラウン管でしょ今。うーちゃんまだ今どこでしたっけ、いるのは、今イタリアにいるって言ったかな。イタリアも地デジじゃないですから、まだまだあれガッチャンガッチャンっていうテレビで見てるらしいですよ。あの10分間100円で映るやつでまだテレビ見てるって言ってましたから、うーちゃんこの間ね。ね、でそれであの出て、まあ私の次全国デビューですけどもね、やっぱりね、しかも割と嬉しかったのが、僕ちょっとその日イベント誘われてましてね、いや最初行かねえつもりでいたんだけどね、待ってるよなんて言われちゃうとね、まあ行かないわけいかないからね。でしかもダブルブッキングですよ、ついにイベントが。いやー悪いなー、本当に両方とも渋谷ルームとノスウォルグっていうちょっとこうバーみたいなとこがあって、バーっていうレストランっていうかね、まああって、まあそのノスウォルグとかこう行ったり来たりしてるわけで、したら私その日オンエアの日だったわけですけど、出先じゃないですか、だからオンエアチェックできないんですよ。俺これを言いたくて言いたくてしょうがなかったのよね、ずっと。本当に今俺出てるらしいよっていうのを言いたかったわけ。これ俺ね、初めてのテレビ出演にもかかわらずそれ言えたってのはまず嬉しかったね。ちょっと今俺出てるからさみたいなこと言って、そんなクールで装えたらよかったんだけど、もう親切な友達が出てるところをね、それこそブラウン管にね iPhone 向けてカシャッと撮ってくれた画像を送ってくれて、俺に、俺もうそれイベントで見せてもらったもん。見て見て見て、ほら出てるし、俺これ ET T シャツ作ってんのこれ俺だからって言って、おー出てんねって言って結構喜んでくれたのみんな。でもさね、嫌な話やんだよこれ。あのルームっていうところでね、まあ誰見に行ったか言っていいと思うけど、あのたけし栗原カルテットっていう、今私が日本で一番かっこいいと思ってるバンド、これ本当にこれもうこれ以上のものはないと強く言いたいぐらい、本当もう素晴らしいバンドでね、もうジャズやるわけですよ。でそこ行くたびに僕は、まあそこ行くたびってまだ2回しか行ったことないんだけど、そこ行くたびに僕はね、あの本当に甘い生活の世界にまた紛れ込んだよね。あ、俺もやっぱりマルチュアルマストロヤニだって思うようなこう雰囲気でさせてくれるわけ。すごいこうクールな感じパーッとなるわけ。でそこで見せたらみんないいねいいねいいねって言ってくれて、もう喜んでたので、その後さノスオルグ行ったのよね、うん、あのたけし栗原カルテと2部ステージ、ステージ2部制だったんだけど、1部を見終わった後に抜けて2部からもうなんかセッションだったらしいんだよ完全な。もうそれも見たくしょうがなかったんだけど、もうノスオルグからも誘われたから、じゃあ行きましょうつって言ってパッと行ったわけでさ、ノスオルグついてさね、サムっていう友達いるんですよ。これ仲いい、もう前面なんだけども、俺もう前面もう400人いるから、どれが前面だか自分で分かんないけどね、ほんと。いやでも、言っとくけど、一番の前面は、うーちゃんとこっちさんですから。これはほんと二人に言っときたい。あの、二人が他の友達と縁切れっつんだったら、俺は平気で切れますよ、ほんとに。ね？あいつなんか生意気だとか。俺一回あったじゃない、コチさんが、あの温和なコチさんが珍しく人に切れた話ってあったじゃないですか、あの3年前のバーベキューの時にね、あったでしょ、うーちゃん覚えてるでしょあれ。もう特定の男性にコチさんが珍しく切れたっていう話で、あのなんで切れたのって言ったら、あのその男がねコチさんにね、あトイレどこですかって聞いてきたらしいんだよ。でこっちさんが教えたんだって、あっちですよって言って教えたんだよね、こっちさんが。で、あ、ね、俺はよく覚えてるから、あの日のことね。うん。これもう完璧に再現するけど、で、あっちですよってこっちさんが言ったんだって。そしたら、あ、ありがとうございますって言ったらしいんだよ。で、そのかやり取りしただけでこっちさんがもう切れたらしいんだよね。いやいや、本当に、本当そう言ってたよ。で、なんで切れたのって聞いたら、そのトイレどこですかって言い方がムカついたって言ったんだよ、こいつさんが。いや、本当に言った。これは本当に、俺はね、それ聞いた時にね、僕は怒ってるこいつさんなんか一回見たことないですよ、今もう7、8年付き合いだけど。でも、こういうとこで切れるんだっていうのを初めて知って、こいつ結構爆弾男だなって思った記憶ありますよ、本当に。言い方で腹が立ったって言うんだよね。 その言い方すごいムカついたんだ俺は。もう珍しく顔真っ赤にして怒ってました、あの時は。でもいやだからこちさんはいやあんま個人情報言うのはよくよろしくないけども、一応こちさんってのは大学は国士舘大学卒業して柔道部ですから、一応上下関係すごい厳しいんですよ、こう見えてもね。で、あの国士舘大学の柔道部で2年生の時にあの膝やっちゃってね、あのそれで大会出れなくなって、そこからはカメラとかアニメ見るようになったんで、それまでは割と結構上下関係厳しい人なんで、僕みたいに仲良きゃね、あーこっちさんとかつって言ったっていいんだけども、初対面の人いきなり結構タメ口聞くと、こっちさん結構あいつもう呼ぶのやめようぜとかって言ってること多いんでね、ちょっと心配なんですよね。本当嘘、これ嘘、国士舘嘘だね、柔道も嘘だね。本当私ね、この間スターフェスっていうね、イベント行ったんですよ。いやもう1万円かかるんですよこれ入るのね、それ私タダで入ったんですよね。いや業界人だから、もう芸能人だからそういう風になっちゃうのね、どうしてもね。で入ってったわけで、エリカバドゥ見に行ったんですよ。でエリカバドゥ見に行って、メインでエリカバドゥで、そしたらチケットくる友達が、もう俺たち最初から行くけどどうするって言って、行くからもうチケットその会場であげるから、最初からだけどいいって言われて、行くって言って、で僕も伝わりでイベントって最初から行きたいタイプだから行ったわけね。でそしたら一番最初は座禅ボーイズだったんですよ、ライブが。で僕は本当にそのスターフェス行く前に言ってたの、みんなに、俺は向井修徳会場だったら絶対ぶん殴るからって言ってたんですよね。俺許せんと、あいつがなんだかよ、なんか引っこもりのね、それこそなんか中学生のなんかこうなんかナイフ振り回す中学生みたいな顔してて、なんかこう予備校に落っこっちゃった受験生みたいな顔してっから、そんなキリキリすることねえじゃねえかって意味で俺はあいつぶん殴ってやるって言ってたんだけど、で座禅出てきたんですよ。そしたらさ、座禅がさむちゃくちゃかっこいいのよ本当に。あのね、今年見たライブで、僕は今年見たライブベスト3ってのを今から言いますけどね、1位はたけし栗原カルテット吉祥寺で見たね。でこれはまあこの間の渋谷のルームもそうですけど、でもやっぱ一番の印象はやっぱり吉祥寺なんで、吉祥寺の一番最初に見た栗さんのこのカルテットね、もうこれはダントツの1位で、2位はバシ君ですよ、この間のね、もう大感動の話しましたよね。もうあんなに素晴らしいものは見たことないって思ったぐらいのライブね、それが2位。でもこれもダントツじゃ並ぶぐらい本当僅差、これ本当に。でもスタイルが違うからね、で3位はこれですよ、座禅が入るぐらいのもう素晴らしいライブだったわけで、生まれて初めて僕座禅ボーイズってのは見たわけですよね、生で。で座禅ボーイズっていうとさ、 I wanna be with you ってずっと歌ってるっていう、であとこうほらナンバーガールの曲だとほらなんか猫殺してさようならみたいな歌詞あったじゃん、なんかベランダの6階から飛び降りてさようならみたいな歌詞あったじゃん。だから暗いこと言うのかなと思ってさ、なんかどうかなと思ったんだけど、見たらかっこよくてさ、で変拍子なんですよね、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってこんな変な曲なわけ。それがさ乗りづらいんだけど、掴むとすっごいもう楽しいわけ、ヘンテコでいいないいなと思って見たので、もう歓声も上げてね、向かいとかって言うわけよ一人で。でその後まあなんか一緒に見てたなんか隣で見た男の子に話しかけてちょっと仲良くなったりとかして、でその後がバンドアパートだったんですよ、バンアパね、皆さんご存知でしょ、ほらちょっとこうベックとかでかかりそうなさ、なんかこう息のいいこう高校生バンドみたいなね、男が4人でボーカルがいて、ボーカルギターがいて、あとギターとベースがいてドラムがいるんですよ。でベースがすごい笑顔で弾くんですよ、弾いてる間で。バンアパかと思って見たんですよ。そしたらバンアパがまあクソでね、はっきり言えばもうこんなクソなライブ見たことないっていうぐらいゴミで、やだなと思ったの本当に。ちょっと待って、俺芸能人だから言っていいのかなこんなこと。まあいいや、言ってもいいやね、こういうの俺言ってく芸能人だから。やだなと思ったのよ、もうなんかさ嫌じゃん、なんかギター弾いて英語で歌ってハイスタですみたいな、ハイスタとはちょっと違うんだけど、なんか元気いい高校生のまま大人になりましたみたいな、 あ俺高校生大嫌いなんだよねみたいな感じじゃん俺たちからすると。全然ハマんなくて、もうさテンションがガタ落ちしていくわけよ、どんどんどんどん。でもバーパで一つ良かったのは、ベースの人の MC がすごく良かったですね。それはすごく気に入ったんだけど、でさバーパが嫌なのがすごいこうテンションが高いね、演奏の。でも上手くないんだよね、上手くないんだけどこうアクションが派手なのよ。あるでしょそういうの、こう髪振り乱しますみたいな、こうもうすいませんテンション上がりきっちゃってもう自分たちわけわかんない状態になってますみたいな、そういう演奏をしてる体なんだけど、そんなにテンション高くなくないって思うわけ。いや意外と客席みんな弾いてっからねと思って見てるわけよこっちはね。そんな面白くないなと思って見てたの、ストレートすぎちゃってやだなと思ったのよ。でその後に友達から飯食おうよって言われて、あーっと言って行って、でもうエリカバドゥに備えようと思ったんですよね。でバンアパン次が DJ クラッシュでエリカバドゥだったんですよ。でもう DJ クラッシュから最前線で陣取ってやろうと思ったわけ。もうバンアパンの時なんかもうほぼ最前線だったから、ずれるからさ、その後バンアパン終わったら座禅バンアパンってなんかこうバンド好きがさ見そうじゃん、なんか一つのくくりとして。でそれが終わったらじゃあもう DJ クラッシュで入れ替えになるだろうから DJ クラッシュからもうエルカワドゥ見ちゃおうと思ってたんだけど、友達が飯行こうよって言われて、おじゃっつって言って行ったわけね。で行ってさ30分ぐらいまあ飯食ってみんな楽しく喋ってたので、その後じゃあもうエルカワドゥにちょっと陣取んなきゃなんねえからさつって言ってバーッとまたその会場に戻ってったのよ。そしたら DJ クラッシュになったらもうさ、バンアパと座禅の時は2列目ぐらいだったのがもうなんつうの、もう10列目ぐらいになってるの。もう砂浜でやったんですよ、千葉の砂浜でやったイベントだったんだけど、全然もう前に行ける様子じゃないのよもうほとんど。で参ったなと思って DJ クラッシュね、一応ほら元ヤクザですからあの人はね、あんまりこううんそうなんだよ、だからあんま変なこと言っちゃいけないと思ってさ、なんだバカ野郎って言われても困るから、もうこれはずっと拍手し続けようと思ったわけね。でこうグルーブ悪いとこもし睨まれたら何されるか分かんないと、本当にね顔かっこいいんだよ DJ クラッシュってさ、見ててでさ、ポーティスヘッドっていたんですよ昔、今もいるかも分かんないけど、よく大ちゃんが聴いてた曲 かけたりとかしていいなと思ってテンション上がったの。そこそこにバンアパで一回もう地の底に起こったテンションをさまたこうモリモリ盛り返してきたのよ、そこでわーっつって言って、そしたら最後 DJ クラッシュがね、なんかピースだみたいな雰囲気になってジョン・レノンのイマジンをかけたんですよね。もう、うーちゃんが怒るぞ怒るぞって言ってるでしょね、怒ると思うでしょね、怒ると思うでしょね、怒ってんですよ。なんでポーティスヘッドの後にそんな変なメッセージ性の曲なんかかけるんだって怒ってるわけ。世界平和なんかてめえに言われなくたってこっち100も承知だよバカ野郎って思ってるわけ。俺は菅三順の本ずっと読んでんだよと、その俺に対してなんで平和だって今更言うんだバカと思って、俺たち黒人はずっと乗り続けたいのステップに対して、それを止めるんじゃないよジョン・レノンでバカと思って、もう昼下がりでさ Imagine the people とかって言ってるわけ。言いたかねえんなの、世界はなんかもうお前から言われなくたって100も承知だバカと思って、でなんかこうピースだねみたいな雰囲気で去ってったわけ。去ってくんじゃないよ、おい待ってかけ直せ曲と思ったんだけど、そんなね僕が言ったってね DJ クラッシュに声届くわけはないから、しくしょーと思ったわけ。胸くそ悪いなと思ったわけよ本当に。うーちゃんのジョン・レノンのイマジンがって言った瞬間、本当皆さんこの僕のイヤホン越しの声ね、怒るじゃんこれ怒るじゃんね、盛り上げてくんないか困るよ本当に。盛り上げてっけどね、もう本当そういううーちゃんが最近反応するときってね、これ必ず嫌な話のときにへーって笑ったりとかするんだ。前からだそうだ、本当うーちゃんと俺割とあの人の不幸は蜜の味タイプだからな本当な。もう人がもうさなんかもう嫌なことあると二人も肩叩いて大丈夫なんて言ってるけど、帰りに電灯してんでもう腹抱えて洗ってるもんな本当二人で、やったやったなんつって言って、あいつ不幸な目に遭ってやがるなんて言って、一番いいのはさその前まで調子乗っててさ、いやー人生ってやっぱもう達観した、やっぱりね なんかやっぱり人といることが一番の幸せだよねみたいなこと言ってるやつがなんか不幸な目に遭うと、もう二人腹抱えて笑って、もうクビになったとかっていうと、もういやそれ大変だ、もうハローワーク行った方がいいよ、いやでも無理しない方がいいな、うーちゃんなんつって言って、そうだそうだなんつって言ってて、帰りにデネッとするんで、もうピンとあのもう何パスも押した瞬間に、いやもう楽しくしょうがないって、もういや本当に、いやそういうとこありますよね、コツさんね、僕ら本当にね、何にも言わないよ、僕らそういう人の不幸で笑うとこあるっていう、ないね、ないね、いやないですよ、ないからイマジンをかけられても怒るわけだから、俺はいつも世界平和についてどうしたら世界平和になるだろうかってことしか考えてないですから、僕は基本的にね、世界平和になるためだったらテロも辞さないって気持ち、本当にこれはね、そういう屈折した気持ちに抱えて毎日歩いてるから。でその後お目当てのエリカワドゥです、あれ、まあ、4時からね、で4時からいのそうでもう周りに話しかけちゃうから、そうするとまた友達できるんだから、そこでもうこれがもうパーティーピーポンの強いところよ、で楽しみだねなんつって初対面の人とわーっと喋ったりするんだから、でさ4時だ4時だって言って2人でその一緒に仲良くなった男の子と時計見合わせたんだ、一緒に19876543321ゴーとか言ってても全然うんともすんとも出てこないんだよ、エリカワドゥがね。でこれちょっと押してんのかな、押すよねそれ、押すよね、押す押すなんて言ってて、押す押すって言って結局出てきたのが4時半だったんですよ。でそしたらもうこっちも本当は4時です。で後で聞いたところによると、あのなんかエリカワドゥな寝坊したらしいっすね。あの私は一回ローリンヒルが3時間遅刻したってありましたよね、横浜で買い物してて遅れてなんつって言って、買い物して遅れるっていう子ね、てめえ日本人なめじゃねえぞこの野郎って思ったやつね、本当に大和魂なめじゃねえぞって思ったやつ、あ、すいません、あの私ね大和魂なめじゃねえって言ってるけど、私たち3人は本当に天皇制廃止論者ですし、憲法9条護憲派ですから、これであとマリファナ解放運動推進委員会ってのやってますから、我々3人は本当にやってない、やってない、やってない、本当ダメだ、もう最近本当あのね、この間怒られたの本当、あの3人で久々に飯食って 3,4 年ぶりぐらいに一堂に会して、まずこっちさんとうーちゃんがあの会うのが本当にラジオ始めた頃ぐらい以来って言うから、本当にお互い久々だねなんつって言って、でいや二人喧嘩別れして以来じゃないなんつって言ったら、もうそんな喧嘩なんかしたことねえよつって言って、うーちゃんに怒られて、本当早速で俺は最近人にいじられて困るって話をしたら、うーちゃんとこいつさんにいつも言いますよラジオで、これ本当にいや私たちどうなんだよ本当よつって言われてね、言ったうーちゃんあの時ね、で言っていや二人は違うじゃないって言ったわけ、俺がまたこれいつもやってるくだりなんですよ、これ三人で毎週このくだりやってますからねいや違う、二人は一連卓勝で家やなんだあのヤッターマンのドロンジョとなんだっけボガスンとガンズみたいな三人だろ、俺たち三人はよって黒い三連戦みたいなもんじゃないかって言ったら、いやでも本当に迷惑してる時もあるんですからねってうーちゃんに言われて、本当に反省しなきゃなと思って帰ってきたんですよね。でエリカワドゥですよ、でエリカワドゥ出てきてファーって出てくるわけで、その前あれだ30分押してるでしょ4時半から、でそっから10分バンドだけで演奏したんだから、で演奏も上手なんだけど飽きるじゃん10分、こっちエリカワドゥ待ってるからさ、バンドいいよってなるじゃん、いや後ろの音も大事だぜって考えてる我々3人ではありますけどね、我々3人昔バンドやった時バンドやってましたから昔ね、よくでそれからやっぱ音は聞いてる3人だけども、さすがにエリカバドゥ町のさバンドって飽きるじゃん、でもうなんてもうかっこいいけどもつけたなって思った時にエリカバドゥ登場ですよ、髪アフロのズラね、で青い眼鏡かけてるわけ、縁が青いやつ、これは俺はあの我々3人が揃う時はあのうーちゃんが赤い縁の眼鏡かけて、私が青い縁の眼鏡かけて、こっちさんがね緑の縁の眼鏡かけて、3人でいつも会ってますから、なんか懐かしい通じるものがあると思って、エリカワで出てきた瞬間にもうあれ神様が来たみたいな感じになるわけ、エリカエリカってもうなるわけよ、もうこっち手伸ばしたもんね本当で、 7年前のスプリンググルーヴ見に行った時は誰だこの女って言ってたんですよね。私はそれが今最前列から2列目を陣取るようになるわけですから、7年って人格変えるね、本当に音楽の趣味と。わーっとテンション上がって見てさ、で結局だから1時間やるはずが結局30分押しの10分押してて50分しかやんなかったんだ。だからみんなが一番聞きたかったバックレディって曲あるんだけど、バックレディか、それやらずに帰ってったんですよ。でアンコールしたんだけど答えてくんなくて、なんだか寂しいなって感じで終わってってさ、もうかっこよかったですけどね、それでもね。でその後はですね、パブリックエネミーとナズって出たんですけど、でパブリックエネミーってのはまあ私名前だけ聞いたことあってね、もう僕ヒップホップ強くないから実は言うとね。で、まあ、やったんだけどね、あの本当これバシ君に言いたい、俺はバシ君の回し者かって言われるかもしれないけど、回し者でもなんでもなく、あのバシ君に言っといてください、これ誰か伝えといて、あのパブリックエネミーみたいな昔の名の昔のね、昔売れただけのもう落ちぶれちゃったやつよりもバシ君の方がずっとライブいいっす、本当に。あの比較になりません、本当。僕はもうパブリックエネミーの時はよく知らなかったから後ろの方下がってたんですよ。で大ちゃんにエリカバドゥン見たよって言ったら、これからパブリックエネミー見ようかなと思うんだって言ったら、大ちゃんがダディジー見たって言うわけ。ダディジーってなんだよって思ったんだけど、後で思い出したっていうか、あれだ、ライブで見て思い出したんだけど、マシブアタックの、MC の人、ああいう DJ で来てたんだけど、なんかあんまハマんなくて、俺パブリックエネミー見に行っちゃおうと思って、で今回はあの前回話しためぐみちゃんもね来てましたから、めぐみちゃんジョニーパブリックエネミー行こうよって言うから、行こうって言って、僕はマッシブアタック大好きなんですよ本当に。我々3人で本当ね、そろそろ音楽も変えようかなと思ってるんですけど、あのマッシブアタックみたいなね、ちょっとああいう、こうダークな感じのバンドやろうと思ってるんですよね、3人で。僕たちは本当に見た目も似てるしね、俺たち3人は。であのダディジー下がっちゃったんだけど、でパブリックエネミー見に行ってもさ、つまんないね、ああいう大きいとこで見るヒップホップってね、クソだね、はっきり言えば。何のテンションも上がんなくてさ、そりゃそうなんですよ、曲一曲も知らないから俺。ああなんか渋谷でその辺で洋服売ってる兄ちゃんが歌ってんじゃねえかなんて、もうぼやきたかったんだけど、めぐみちゃんがかっけーなーって言うから、かっけーなーってやっぱ俺その時言いますよね、ほんと嘘つけないからね、嘘ついてんのかこれ、本当についてん。でその後ナズ出てきたんですよ、ナズ、びっくりした、びっくりした、友達からフェイスブックでタンバ君映ったのって来たわ、本当もうね、後で返さないとなってこれね。であのナズですよね、その後でナズはね、話っつうのもあるんだけど、まあ今日放送後期3日しか聞いてないから今日もないパターンだけどもね、まあナズ行きたい、ナズの話したいんだけど、これまた来週だ、ちょっとさすがに今週レビューやんないと。この間あの、まあ、まだまだ話した話いろいろあるんですけど、僕本当に、うん、あれなんだ怖いな、なんだなんだ、あの最近フェイスブックのメッセージで怖かったのがね、明日親父に会うっていう予定があったんですよね、僕のダディに。ダディって言ったら別に郷ひろみのことじゃないんだけども、あのダディにね。そしたらダディ日本に帰ってきてて、でそしたら28に飯食うぞって言われたんだけど、また怒られるの嫌だなと思って、今仕事辞めちゃってるから、また怒られてまた失踪するのも嫌だなと思ったから、あの断ったんですよ、ちょっとその日空いてないんですよって 2,3 週間前に言ったの。そしたらダディから2日前にさ、来れない理由を述べよって、ただそれだけ来たわけ来れない理由を述べよって来て、まあ行ったなと思って、最初エキストラの撮影がもしかしたら入るかもしれないっていう理由にしようかなと思ったけど、本当は入りそうだったのよ、だからそっち理由にしようかなと思って、それなくなっちゃったから、と思って、したら友達が救いの手差し伸べてくれましてね、あのお茶しようぜって誘ってくれて、なんとかあのダディに嘘つかずにね、ちょっとお茶なんですいませんって言って断ることができまして、悪運が強いなと思って、本当に助かっちゃった、本当にね、もう本当、いや明日そのそこは嘘つけない、本当もうそこは嘘つけないね、本当になんて言おうかなと思って、あの風邪ひいてるとか胃を壊しそうだとかって言おうかなと思ったんだけどね、もう嘘つけなくてもう困っちゃってるんですよ、本当。いやー参ったね。でもあのナズの話はまあ来週詳しくするとしても、ナズとね、その後めぐみちゃんとの夜っていうのがありますから、松田の話はまあするとして、ナズのライブの感想ですよね、率直な感想を言えばですね、あのこれバーシ君に伝えたいってください、本当これ あんなナズみたいなヘンテコなやつよりもバシ君の方がずっといいライブやるっていうのは本当にあの全然違うのね。やっぱナズみたいにもう売れてねえやつよりかバシ君みたいにね、それはこの間だってさあのお客さんが何万人も来るわけじゃないですよ、ナズみたく。でも質としては俺たちのバシ君の方がずっと上だっていうことをこれ誰かあのツイッターでつぶやいておいてください。本当これね、ジョニーが言ってたと。で比較にならねえと。でしかもスターフェス行ってる連中なんかナズとパブリックエネミーの外見の区別なんかもついちゃいないんですよ。黒人さえ出てくりゃいいと思ってるもうふぬけた連中ですから。その辺バシ君はちゃんともう見た目通りもう誰が出てきたかってことも分かるわけですからね。本当にあの本当に僕とバシ君が揃うとアルジェリアのなんかテロリストみたいだねって言うとバシ君がすごい嬉しそうな顔してくれるのがもう忘れられませんけどね。あの本当にそんなねふざけた黒人よりもやっぱ俺たちみたいな大和魂がもっと頑張んなきゃいけないってことで、いや言っときますがね、私たちは本当にさっきも言ったように共産主義者ですし社会主義者でありますし、本当に トルストイじゃねえや、スターリンを信じてますしね、あの北朝鮮万歳だしね、あの本当に天皇制廃止論者だし、あの憲法合憲派なん で選挙には必ずもう社民党にしか入れてこないっていう、もう本当あ共産党だね、間違った、あの比例区で出てないときはあのなんだ小選挙区で出てないときは社民党に入れるけども、あとは全部我々は二十歳過ぎからの選挙は全部共産党に入れてきてる、もうバカ左翼ですから、それ忘れないね。大和魂なんて言ったって嘘なんだから本当ね、うん、というわけで、まあ、こんな感じで僕の1週間でございました。まだまだ喋り足りないけれども今日は久々の来ました名物コーナーこれです。続いてはレディー 2.4キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、いや久々に言いましたね、レビュー 2.4 キロですけどもね、これね今年4回ぐらいしか行ってねえじゃねえだろうか前はよくやってたね、本当に頑張ってたね。いや今だって頑張ってるけどね本当。というわけでレビュー 2.4 キロなんですけどもね、まあ、あの本当はねレビュー 2.4 キロってのはメインは本ですから本を紹介しなきゃなんないんですけども、ちょっとまだ本が追いついてないっていうわけで、まあ、本は紹介できるんですけど、あの紹介するとなると写真集2冊にうさこちゃんが入っちゃうっていう話になったら、ちょっとさすがにうーちゃんからねまたうさこかよって言われて、私は聞きたいんですけどね、ちょっとホームページの由来的にねあんまうさこが続くとねちょっとこの人どういう人かねって思われるんでね、ちょっとうさこお休みでいてお願いしますよって言われて、すいませんつって、じゃあちょっと映画ならありますんでつって、じゃあ映画でって言われて、じゃあ今日は映画ですね。はい、まず今日映画3本紹介しますけどもね、まあ時間が足んないね、尺これ1本につき30分欲しいぐらいなんですけどね、あの最後まで、まあ、相変わらず全部ネタバレで喋りますから、気になる人はどうかあの途中でここからネタバレだから聞かないでって言いますからね、そこから聞かないでちょうだいね。というわけで今日の1本目はね来ました、監督さん名前を言った方がいいねこれはね、監督さん名前と言いたいんだけども来た、監督さんがですねアンソニー・ルッソ で主演がクリス・エヴァンスでキャプテンアメリカウィンターソルジャーです。僕の強みっていうのはやっぱポール・ニザンがを批評した後にキャプテンアメリカが聞けるっていうところが僕自分の好きなところですけどね、でキャプテンアメリカウィンターソルジャーですけども、あれですねアベンジャーズシリーズになるんですね。一応これアベンジャーズっていうねあのマーブルのスーパーヒーローが一堂に揃うっていう映画がありますけど、揃った割にあんま面白くないっていうなんか不思議な映画なんですけどね、その中の一人のキャプテンアメリカというそのヒーローの中でも一番出てきても役に立たない人なんじゃないかって言われてるちょっとかわいそうな位置取りにいる人なんですけど、その人の、映画のですね単独主演作品の2作目ですね、1作目のキャプテンアメリカっていうのはもうこれはどうしようもないクソみたいな映画でね、カスみたいな映画でもう大ちゃんと2人でこんなつまんねえがなんで見せたんだってお互い言い合ってさ、本当にマイティーソーはあんなに面白かったのにって二人なんか泣きながら殴り合いしたことありましたね、あれ本当に。で大ちゃんからすりゃやっぱりほら第二次世界大戦が忠実に描かれてないってもうこういう視点できますから、ね、 ナチスの軍服のあの勲章の位置が違うってこうですよ。もうそんなこと俺に言われたってしょうがない。俺は映画がつまんないことに泣きたいんだって言ったら、俺は軍服が違うことに泣きたいって、もうこうですからね、本当に。でなんだあんなヒドラなんていうあんな組織はナチスには存在しなかったなんてさ、いや知ってるよって、映画の話だからって。映画でも描いていいこと悪いことがあるって大ちゃんも大興奮ですよ、これで。本当に入っちゃったね、本当に。しまいには映画見終わった後、俺はキャプテンアメリカだって言ってましたからね。こいつ危ねえやつだなと思って、あんま兄弟じゃなかったら友達にもなりたくねえって思った話がありましたけど、まあ、でキャプテンアメリカね、で1作目が本当につまんなくて嫌だなって思ってたんだけど、あの2作目はねなかなか面白いから、これ見てちょうだい。これ本当にあのし1作目見てからじゃ絶対ダメ。2作目から見ようって言ったってそうはいかないよ。俺2作目から1回泣いてちょうだい。1回、いやっていうか、あの全部泣いてほしい。あのね、だからアベンジャーズシリーズ全部見るためには、もうこれアベンジャーズ2につながっていく話になってますから、ここから本当に。ガンダム仕様で一緒、あのもううまいね。もうネタバレになるけど、あのマイティーソーダークワールドっていう映画もこれ 見たんですよね。それもエンディングでアベンジャーズにつながる話作ってるから、もうでキャプテンアメリカウィンターソルジャーなんかももう直接的、もうエンディングスタッフロールの途中でもう予告編が入ってくるから、予告編みたいな感じが、アベンジャーズの次の敵がもう映ってくるから、もうこれ見なきゃダメよ。だからハルクね、インクレディブルハルクっていうのがまずあるんで、アベンジャーズのやつで、これエドワード・ノートンがやったやつ、これカスみたいにつまんねえ映画だから、これ見てまず泣いて、でアイアンマンね、これ面白いから、これ最高だから、これ見てまずホッとできる、あーとなれる。でその後アイアンマン2ね、でこれカスみたいにつまんねえから、これでまた泣く、いやつまんねえ、ミッキーローク最初だかっこよかったって泣いて、でその後マイティーソー見て、これが面白いからもう本当にあーって、これ別の涙流すからってなって、でその後キャプテンアメリカ見て、クソみたいにつまんねえつって言って、もうこう口上げながら見ればいいですから、こうやってこう、あーそうっすかつって見て、でその後アベンジャーズ見て、あーまあなんか無難な感じねってこうなって、東映漫画祭りみたいって感じになって、どうでもいいんですけどって感じになって、その後アイアンマン3見るんですよ。でアイアンマン3見て、カスみたいにつまんねえから、これまた、あー面白くなかったねって言ったら、兄弟っていうかうちの嫁さんと、あ弟の奥さんと、あの弟に言ったら、弟もつまんねえなつって言って、あの弟の奥さんは、いやなかなか良かったですって言うから、そこ嘘つけないから、いや良かったねってすぐ言うようにして、喧嘩したくないから、そこでそれもつまんなくて、でマイティーソーダークワールドもクソつまんなくて、キャプテンアメリカは面白いわ、あ3つホットできる。で今回はね、行ったり来たり行ったり来たり、3回に1回面白い、だから3回に1回面白い、でもあと2回は本当もう目がつぶるほどつまらない、何の見どころもない。あとで今回はですね、敵役がロバート・レッドフォードなんですよ。でちょっとこう陰謀めいたね、あのキャプテンアメリカが属してるシールズってい う組織が壊滅させられるんじゃないかっていうお話なんだけど、ある意味古い映画でいいです、これ本当に。なんだろうな、あのハリソン・フォードとかが出てた陰謀者の映画のノリに近い感じ、なんか私たちがだから日曜洋画劇場とかでなんとなく見てて、あ明日月曜日だけど学校行きたくねえな、あ明日休みじゃんってほっとして最後まで見たような感じの映画のノリに近いくて、であとね結構アクションがね肉弾戦が中心なんですよ。でこれがなかなか迫力があってとってもいいですね、ここの辺は本当に。で雰囲気がすごくシリアスね、でもシリアスなんだけど、ある意味ハリソン・フォードの陰謀者に近いって言ったでしょ、まあ、他の陰謀者でも何でもいいですよ、本当パラマウントがよく作ってそうな陰謀者の映画ね。だからキャプテンアメリカってい こう要素がなきゃ、あと SF 的な要素も結構絡んできますからね、あのでっかい軍艦が出てきたりっていうところの話も出てきたりするんだけども、こういう要素がなかったらまあ普通の映画です、これは。本当言っちゃ悪いけども、で作りは普通なんだけど、割とアクションとかそういう派手な部分がすごい結構しっかりできてるから面白いですね。でキャプテンアメリカって人は一回ね冷凍睡眠されてて、一回南極にこう着陸して50年 寝てたんですよ北極。そう2011年にまた目を覚ましてアベンジャーズに参加するんだけど、だ年齢が90歳とか80歳なんだね本当は。もう見た目若いまんまよ。でそういう昔出会った恋人とかに会ってくとかっていうシーン結構うるっとくるんですよ。であとねこの敵役のねライバルのウィンターソルジャーってのがなかなかかっこいいキャラクターですからね。これがまたいや言えないけどもぜひ一作目見ていただくとおーっていう感じになると思いますんでね、あの見てみてちょうだいよ本当に。これはなかなかアクションものとして久々にテンション上がった映画でしたんで、まあ、ロバート・レッドフォードっていう人は演技うまくないけどやっぱ花あるから、出てくるだけで映画締まりますね本当に、うん、でクリス・エヴァンスも本当にヒーローとしてとってもかっこいいし、あとなんつうのユーモアの入れ方が割とこう僕結構その辺気になるところだけど、まあ、次の映画にもそこ通じるんですけども、あのさらっとしててうまいですね。そのハードとユーモアのバランスの取り方、この辺はやっぱりねハリウッド映画のうまさで、あの小栗旬にはとても出せないものだなっていうふうに思います。はい、というわけで次作はですねもう次はあれになりますね、アベンジャーズになります。アベンジャーズ2になりますね次は。なんで皆さんがガーッと見ていただくとですね、来年公開のアベンジャーズ2、アベンジャーズ2ってタイトルじゃなかったと思うけど繋がってくるなんて、もうこれ楽しみだね。というわけで今日の1本目はですねキャプテンアメリカウィンターソルジャーでした。これタイトルの言い方難しいね。あ、監督さんはアンソニー・ルッソとジョー・ルッソでした。はい、続いて2本目なんですけどもね、あ、時間今日はいい感じですね。で続いて2本目がですね、さっきユーモアとあのシリアスのバランスがいいっていう褒め方しましたけども、今日の2本目はですね、監督さんがマーク・ウェブでアメイジング・スパイダーマン2、で主演はアンドリュー・ガーフィールド、エマ・ストーンというね、前作から引き続きのキャストが出てるという映画ですけども、これはですねアメイジングスパイダーマンシリーズで言ったら2作目ですね。でもトビー・マグワイアのシリーズから入れたら5作目になりますね。トビー・マグワイアのシリーズで、まあ、僕スパイダーマン前作も大好きで見直した最初見た時はつまんなかったんで見直したらすごく面白くて、1と3はすごく面白かったですね。2はあんま面白くなかったけどね、あの2は大変だったな、あのスパイダーマンの前作は 9.115 だったでしょう。そうするとこう正義のさ、正義の意味合いっていうもののさ位置づけをなかなか苦戦してました。あれは見てると下手に深読みさせちゃって、やっぱりほらアメリカが一番けしからんってやっぱ言いたいんだろうけどさ、やっぱまだスパイダーマン2の時確か 9.11 から 2,3 年後だったはずなんですよ。公開日が2004年で、公開年がね、で作ったの多分2003年ぐらいから取り込んでるでしょう。そうするとちょうどイラク戦争が始まるとかっていう時ぐらいだろうから、やっぱりこう単純な正義者でいきたいんだろうけども、スタッフはなんかそれじゃいけないっていうこう感じのノリで作ってたっぽいね、あれは本当にね。でもその後のスパイダーマンシリーズとっても面白かったですけどね、本当にあのラブストーリーとしてね本当に、で今回のアメイジングスパイダーマンシリーズですけど、あの前作よりもねちょっとシリアスになってるのかな、シリアスになってる、かつあと前作のさトビーマグワイアって割とこういじめられっ子な感じだったけども、アンドリュー・ガーフィールドになってから割とこうちょっといじめっ子に対してちょっとこうやり返すみたいな感じになってるけどね。で今回のアベンジング・スパイダーマン2はですね、あのまあ前作からのまあ続きになってるんですよね。で前作割と最近見たばっかりだったから割と話を覚えててさ、そうするとまあ前作でこう起きた出来事をちょっとこうトラウマとして引きずってんだね、こうスパイダーマン演じるスパイダーマンのピーターね、ピーターがちょっとで恋人のさグウェンっていうことを、まあ、ラブラブやってるわけよ。でラブラブやりつつもこうスパイダーマンとしての日常もあると。でトビー・マグワイアの時は本当にそれが嫌になってスパイダーマン2の時にあの糸出せなくなったんですよね、トビー・マグワイアは、うん、ストレスで正義の自分は理解してくれない周りは。で彼女の MJ もそのスパイダーマンの本当に自分の姿知らなくて恋愛もうまくいかないと、で MJ が婚約したりっていうのがストレス重なってスパイダーマン超能力が糸出なくなる糸出なくなってる場合じゃねえよなんて言ってね見るわけだけど、今回のアメイジングスパイダーマン2は糸出さないですから、機械から出すから糸をピューって言って、でそういうこと、うんだ 手からじゃない、手からっていうのは僕はバイト前のビデオ屋さんのバイトしてた友達から聞いたら、あの腕のこう付け根から出してたんですよね、前は手の付け根から、あトビーマグワイアの時は。これは映画版の設定だったらしいですよ。これは漫画は本当に機械から出すんだってピエッつって言って、そうそうそうそう、全然違いがあるんだけども、あのでね、今回スパイダーマンスキンとかね、あのアンドリュー・ガーフィールド演じるこのピーターがね、スパイダーマンになるとすごく明るいんだね、まあ、普段から明るいやつなんだ。で明るさがちょうどいい明るさの人っているでしょ。例えば今僕の好きなめぐみちゃんとかとってもちょうどいい明るさしてると思うけどもね。で僕なんか今好きな子いるから、そういう状況で見てまたルンルンしちゃうんだけど、もうトビー・マグワイアの時はちょっとこうネクラな感じのこう割とおとなしい感じの男の子ね、まあ、それはそれで共感できるけども、アンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンってちょっとリア充っぽくていいんだよ。なんか本当にグウェンともう付き合ってるから、スパイダーマン前作の時は2の最後まで付き合いませんからね、ずっと MJ 好きなんだ僕って言ってたピーターだったけど、今回のピーターはもう1の途中からもうグウェンってもうはっきりグウェンピーターって感じでもうラブラブしてるからすごくいいわけですよね。女の子違う、今回前作のヒロインは、MJ って女の子だったけど、今回のアメージングスパイダーマンはグウェンっていう女の子に変わってるんですよね。でこのグウェンがねあんま可愛くなさすぎていいんだね、ちょっとこうリアルな感じ で意思がはっきりしてる感じ。 MJ もそういうとこあったけど、でどう好きなんだ俺見ててさ、なんかこうなんかリアルな感じしていいんだよ。だから、まあ、小堺和樹さんがあのスパイダーマンの時に言ってたけど、前作の時に言ったのが、キルスティン・ダンストブスだってみんな言うけどそれは違うって言ったんだよ、あの小沢和樹さんが。あれはピーターっていう純朴な青年が好きになるような女の子なんだよって言ってて、この人映画もうすごい映画ラブ、本当にもう小堺さんの映画表聞きたいよもっとと思うような感じだったね。あの人は芸能人で唯一あの信用できる映画通の人ですね。本当に僕尊敬してますよ本当に。でね、今回のアメージングスパイダーマンでね、あの敵役が今回ジェイミー・ホックスなんですよ。でジェイミー・ホックスがこう義士でね、でその事故によってあの体全身にこう電流を帯びたこうモンスターに変わるんですよ、クリーチャーに。であのそのクリーチャーになる前になんか事故に遭いそうになったところスパイダーマンに助けてもらうんだね。でそれからスパイダーマンラブになって一面中ポスターを貼るんだ、部屋の一面中にスパイダーマン大好きだって言って、で事故に遭った後にもう街をその電気の能力をこううまいことコントロールできなくて街をうろついてるところをスパイダーマンがこう止めに来るんだね。最初スパイダーマンが説得しようとするんだよ、落ち着け落ち着けって言うんだけど、自分を覚えてないってことを思い出すわけよ、そのジェイミー・ホックスが。で俺を忘れたのかって言うわけ、いや覚えてるマックスだろって言うわけよ、スパイダーマンが調子いいからね、マックスだろって言って、それでも俺のこと忘れてるみたいな感じでこうバーンと電流を貼り付けバーンと投げ出すわけよ。ちょっと街がバーンとこうさ看板が降りてきそうなところをこうスパイダーマンが糸でピューンと助けたりするわけ。そうするとイエースパイダーマンイエーって周りが言うわけよ。でジェイミー・ホックスに対してこうブーイングするわけ、みんなでモンスター帰れみたいなこと言うと、スパイダーマンをそれによって恨むようになるわけよ。本当に俺を敵にしたなって言って、愛情が深かったがゆえにね、ストーカーみたいな好きゆえに、だからこれチャチャカと呼んでますけどね僕は本当に怒られる本当に。いやチャチャさんは本当に俺がリア充になったからあの人本当に冷たい俺に対して本当にね、聞いてくれちゃいないから、うん、昔はだって俺のポスター一面中部屋に貼っててくれた人だったんだから、パパ君と一緒で全部俺の部屋ポスター貼ってくれてたのに、パパ君にしてもチャチャさんにしても冷たいですよ、リア充になってからの俺に対して本当に。だから自分のことのように思うわけね、ああ俺もこういうことかと思って見るわけよ、はっと思って。で、まあ、その後いろいろあるんですけどね、まあなかなか面白いですよこれは本当に。キャプテンアメリカよりもいい、でも2がっつりテンション上げてくれるためには1見てください。これ本当にあのちなみにレンタルはツタヤ限定ですんで、あのゲオ行っても貸し出してませんのでね。そうあれ結構あるんで最近ツタヤ限定、あの最近タランティーノのジャンゴって映画もそうですよ、あとマリリン最後の7日間もそうですね、あれも独占企業本当にツタヤさん様々って感じですけどね。 だけで、まあね、あ、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、まあいろいろね、まあその予告編だと割とちょっとネタバレになりますが、ここからはあの予告編だとね、割と三つどもえの戦いみたいな感じになって、スパイダーマンにこう襲いかかる結果3人出てくるっていうけど、そのうち2人はもうエンディングの方でちょろっとしか出てこないで、アメージングスパイダーマン3に続くって感じで終わってきますから、あくまでメインはジェイミー・ホックスだけです、これは本当に。だからそういったものを期待してみると、あれっていう感じになりましたんで、これはちょっと看板に偽りありじゃないかなっていうふうに思いましたね。あくまでジェイミー・ホックスだけを押すべきだったなっていうふうに思いました。それはちょっと作りとして嘘つきだっていうふうに思いましたね、これはちょっと。でちなみに1から見てるとですね、ちょっとキュンキュンする展開にもなるんで、絶対見る人は1から見てください。1もすごく面白いですからね、はい。というわけで今日の2作目はですね、監督さんがマーク・ウェブ、主演がアンドリュー・ガーフィールドで、アメージング・スパイダーマン2でした。はい、というわけで今日の3作目なんですけど、もう50分しかないんで時間ないんで悔しいんですけどね、これ一番喋りたかったんですけどね、本当にね。今日の3作目はこれは最近よく、出てくる見直し系の作品ですね。今日の見直しってやつですね。で今日の見直しはですね、来ました、監督がルキノ・ビスコンティで地獄に落ちた勇者ども、もうタイトルが違うでしょ。キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー、アメイジングスパイダーマン2と来て、最後が地獄に落ちた勇者どもって、ね、これはですね、1969年の映画ですね。でタイトルに出ますね、英語だとザ・ダムドで、イタリア語だとラ・カプタ・デッジ・デリ、で現代だとだってですね、神々の没落って意味らしいですね。どんだけ地に落ちるんだっていうね本当に、でお話がですね、ナチスが台頭した1930年代が舞台 でそれでね、製鉄作ってる大企業があるんだよ。でその製鉄一族があの没落していくっていうお話で、何、華麗なる人々、ああキムタクのね、華麗なる一族、華麗なる一族みたいな感じ、うん、工場系でしょ、ああいう感じに近い。でもこれはもうちょっと違うんだ。内容がですね、没落していく内容が、ロリコンで女の子のレイプはあるわ、近親相姦で母親とやるわね、当然そのナチスですから、実際の事件舞台にしてるらしいんだよ。実際起きた長いナイフの夜っていうナチスが起こした大虐殺の事件を題材にしてたり、であとはそのいろいろあるんだね、近親相姦だったり、その母親の死を望むとか、そういう描写もあったりとかして、もう本当に人間のですね、そのどす黒い部分が全部叩きつけられた映画なんですよ。で私これ17歳の時に見て、なんかタイトルで見てかっこいいなと思って見て、さっぱり分かんなかった、その時見て。でもこれが32歳でね、私も同性愛だ、ロリコンだ、薬だ、麻薬だ、近親相姦だっていろいろ経験してきてますよね、この間に。そうすると気持ちがわかるの、本当に見てて。で結構割と表紙に使われるのが、あのね、出てくるね、ヘルムート・バーガーっていう、この人は男優さんなんですけど、実際ルキノ・ビスコンティの愛人だったんですね、この人は。同性愛の人で、でこの人があのオスカー・ワイルドのさ、僕の大好きなドリアン・グレーの肖像もこの人主演で映画化してたりして、結構つながってくるところがあるんだけど、その人が女装して途中でね、あの人よ、ほれ女優さん、あの人で、あのほらいる、ドイツの女優さん、綺麗な人いるのね、昔の女優さんの真似とかして出てくるわけ。そういうこう思いっきりこう結構ケバケバしいさ、女装して出てきたりとかしてっていうシーンがあるんだよ。そこら辺からもう映画がこうおかしくなってくるんだね。で見直してみると、結構あんまかっこよく撮られた映画じゃないんですよ。多分言語はイタリア語なんですけど、僕が見たバージョンは英語で吹き替えられてる版だったんですけどね。でそれで見るとさ、ビスコンティの演出がもうとにかくかっこいいんですよね。で女の子をレイプするシーンがあるっていう話したでしょ。でそれでもさ、あれアラビアンロレンスで、ロレンスが捕まって鞭打たれるところと一緒、あくまでそのニュアンスでぼかしたような印象でこっちに向けてきますから、 こういうところうまいんだって、その僕の今までこの15年間でつながってくるっていうところで、いや、その女の子をレイプしたことによってまた幼女をレイプするんだね、レイプしたらしいんだどうやら。僕映画で見たときはそういうことなのかなって不安とした感じで受け止めたけど、ヘルムートバーガーがレイプして、でその後に女の子が自殺すると、これ10歳ぐらいの女の子ですよ。でこの女の子が自殺するっていう流れはね、ドストエフスキーの悪霊でこういうシーンがあるんですよね。スタブローギンの告白っていうところからの引用らしいんだけど、今ウィキペディア見ながらの話してんだけど、こうなってくるとさ、俺の得てきた知識とかがここで映画見ることによって役に立つわけですよね、本当に。そうすると15年前は理解できなかったものが今もう完全に理解できるようになってくるって、この嬉しさね。あと人間のそのなんか不思議さっていうかバカバカしさみたいなのとも感じるわけで、ヘルムートバ要はこの製鉄一族がナチスと結びついたことによって全員もう滅んでいくっていう話なんだけども、ヘルムートバーガーっていうこの、まあ一応こう大株主になって、まあ一番会社の中で権力を持つことになるんですよね。彼がこのレイプ犯の男がですよ、自分の母親をレイプするバカ野郎が。で彼が望むことっていうのは母親の死なんだね。自分の家族の滅亡を望むっていうわけ。母さん、あなたは私の小さい頃に何の愛情も注いでくれなかったっていうわけね。だから母さん、私はあなたの死を望むっていうわけよ。でまあこんなさ、母親の虐待でもないけど愛情を得られなくて、まあ何かしらそういう行動に走るっていうパターンって結構ありますよね。だけどもそのさっき言ったルキノ・ビスコンティの演出とナチスっていうものと結びついちゃったこの家族の悲しさとかっていうものとさ、で自分から人間って不思議なもんですよね。ある意味それが不幸になるってこと分かってるにもかかわらずそれを望むんですよ、ヘルムートバーガーって人は。この複雑なこの感情っていうものですよね。でネタバレなんでこれ最後のシーンなんでこれあんま言いたがないけども、まあ、ビスコンティの演出で素晴らしいところで言えば、親子が断絶するきっかけになった時にその緑の照明が真ん中に入ってもう断絶ってことが明らかに分かるってところも素晴らしいんだけど、そういう、こう象徴的な表現実に素晴らしいんだけども、最後にね、ヘルムートバーガーが間接的、もうほぼ直接的だな、もう母親とその婚約者を自殺に追いやるっていう描写があるわけ。そうするとヘルムートバーガーが望むって言って冷静にそれをこなせないんですよ。その前にはもう冷や汗がダーッと出てくるわけ。この感情ですよね。こういったところを拾えるこのセンスっていうものが本当に素晴らしいんで、特に歴史とか詳しい人、特にこれ大ちゃんなんか見たらどうなるか分かったもんじゃないですけどね。大ちゃんっていうのはナチスかっていう誤解されるぐらいにナチスに詳しい人ですからね。軍服の付け方が違うし、そもそもなんで英語なんだってもう怒るかもしれないけど、こんな製鉄一族はなかったとか、またガタガタガタガタ言うかもしれないけども、でもね、本当になんつうの、これ三島由紀夫が大絶賛した作品らしいんだけどもね、とにかくもう時間ないな、もう見てちょうだい、本当に素晴らしい、100点満点あげちゃう映画だから、これ今度うーちゃんとこれぜひやろうって話になってね、舞台化しようって今2人で盛り上がってますから、本当ね、嘘ついたけど、というわけで話がちょっと長くなっちゃったけども、こんな感じのレビュー 2.9 でした。今日の3本目は地獄に落ちた勇者どもでした。というわけで以上レビュー 2.9 でした。はい、というわけでもうエンディングなんでね、いろいろメール募集しております。ガンガン送ってちょうだい、本当今日生放送聞いてくれた人ありがとうございました。本当今日放送後期この後行くかどうか分かりませんけどもね、本当もう毎月やっておりますんでまた聞いてちょうだい。はい、というわけで今日は時間がないんでこの辺で、というわけで、レディオ 2.4 キロでした。また来週。